もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談ですか？
来月から就職するんですけど。
来月から就職。はい。
小さい頃僕発達障害っていう病気って言われて、
うん、
人と違ったこと言っちゃったりとか行動してしまうのが子供の頃からあってですね、
うん、
ちょっと不安になっちゃったんです。
発達障害ね。はい、今おいくつですか？
今は18歳です。
18歳。
私はは
いはい18歳。
妹は15歳です。
うん、妹さん15歳ね。お父さんとお母さんいらっしゃるの？
はい
はい。
父は49で母は48歳です。
はい。じゃあ4人家族ね。
はい、
はい、それで、いよいよ就職ということなんですね。
はい、
はい、どんな感じの就職先なの？
農業のビニールハウスで、
うん、
障害を持った人たちと一緒に働くっていう。6時間フルタイムで働く。
じゃあ1日6時間ビニールハウスで農作物を作っていく仕事ですね。
はい、座っちゃうので楽です。
ん、座ってやる仕事なの？
はい。
うん、それで発達障害という、まあ、診断というかそういうふうな言葉が出てきたのはいつぐらいからですか？
2歳です。
2歳。それは精神科のお医者さんか何か言われたの？
小児神経
というところで。
あ、それで訓練したりとかしました。字とか言葉とか運動とか。
なるほど。それで、はい、人と違ったことをやってしまうとか言ってしまうっていうのは例えば具体的にはどんなことかな？
自分が場違いなことを言ってしまったりとか、
うん、
人のことを悪く言ってしまったりとか、
うん、
思ってないのに自分もそうなんだとか差別的なこと言っちゃったりとか、
うん、
あとそしてなんか違う行動して先生に怒られたりとか、
うん、
やとか、
まあ、例えば全員で何かしなきゃいけないときに、
はい、
違うことやっちゃったりするわけだ。
はい、
うん、
それが不安になることもあって。
学校は普通の学校に行かれたんですか？
通信制高校で通信制の単位が取れてなんかいろんな授業をしてくれるって。
まあ通信制の高校ね。
はい、
うん、はいはい。お友達はいらっしゃる？
います。
うん、どういうお友達？
学校の友達。
3、4人
いるけど、
みんな
言ったことがないんだ。
ん？
言わないようにしてた。ケイタはそういうのはあるけど、
うん、
あまり俺友達に深くそういう話は違うこととか間違いなこととか、
うん、
うすうすみんな気づいてたけど言わなかった、
うん、言わなかった、うん、まあ間違いなこととかね、人の悪口とかみんな言っちゃいますけどね。
はい、
うん、友達とは、
ジュリアンさんに言ってよかったです、
うん、あ、友達とはどんなことして遊ぶの？
野球してたりとかフットサルしたりとか、
うん、
高校の時はそれをやってました。
あ、野球とか
部活でやってました。
うん、そう、野球フットサル。でもその友達は今でも友達なわけでしょ？
はい。
ということは人と付き合うってことはできるんだよね？
はい、
うん、で、
自分からグイグイ聞き寄ったりとか言葉、
うん、
自分中心に行ってしまったりとか、
うん、
って言ったから小学校の時から先生に直してもらってたりとか、小学校の先生、中学校の先生、うん、高校の先生、保育園の先生とか来るんです。
はいはい、まあそれぞれ先生が
言う、病院の先生とかにも直してもらったりとか。
うん、そうですか。それで、はい、まあいよいよ就職で、もしもし、
はい、
はい、いよいよ就職で、
はい、
これから働くわけなんですけども、
はい、
実際にそこでこれまでこう試しに働いてみたことはありますか？
あります。2週間。
2週間働いてみた。どうでした？
楽しかったです。
楽しかった。
はい。
そこに行くとまず何やるんですか？
野菜の種の巻き方とか、水と特殊肥料と軽石を使った栽培で、水耕栽培というものです。
水耕栽培ね。何の種を巻いたの？
かいわれ大根とか。
うん。かいわれ大根。
はい。
かいわれ大根、水耕栽培ね。
はい。
そうですね。その種を巻いて、あれ結構早く育ちますよね。
はい。いろんな野菜を、本当はもっと大きい野菜も作るって。
うん。
機械が開発されて、
はい。
ダンボールっていうか。
はい。で、一緒に働く人たちも、何かこう、障害があったりするわけですね。
はい。
はい。 どんな人たち？
なんか自分はまだ普通の人間と思われてますけど、
うん、
何も言わなきゃ。おかしな人もいますね。多分重度なんです。
うん、そういうみんなででも野菜作ってくんだ。
はい。
ええ、
もともと特定子会社なんで親会社があって、親会社ができない作業を。
うん。そっかそっか。そして、まあ今そこで今、そういう未来が目の前にあるわけですけども、
うん、
もう一回教えてください。今のあなたの不安は何ですか？
違うことに言っちゃったりとか、
うん、
心がいつも不安になるんです。泣いちゃったりとか、親に、俺は就職したくないんだとか言っちゃったりとか。
就職したくないんだと親に言っちゃうっていうのは、でも、就職したくないんだって気持ちもあるから
不安で。言ってしまったりするんです。
うん、でも本当は就職したいんでしょ？
はい。
うん、だから不安があるわけね。
はい。
うん、
小学校の時から、私は働けないって言われてたから。
うん、そういうふうにずっと言われてきたから。
はい。
自分には無理じゃない。
就職決まった時は嬉しかったです。どうぞ。
そうだよね。それは嬉しいよ、はい。認めてくれたってことも嬉しいし、
はい。
自分の力が発揮できる場があるということも嬉しいですもんね。
あ、はい。
うん。でも、その不安があるんですね。で、その不安をどうやったら、まあ、不安消すってのは難しいと思いますけども、不安を小さくしていけるか。
はい。
そういう話ですね。
はい。
はい、わかりました。今日の先生紹介いたします。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
あ、はじめまして、高橋です。
はい。
小学校から高校生の間は、どっかに、例えば医療機関には結びついてたの？
はい。療育センターっていう。
療育センターで。
少し一応さんで、訓練とかお医者さんに見てもらったりとか、
うん、
統合施設みたいのがあります。
うん。それで、そういういろんなトレーニングもやったり、お薬は少し使ってた？
ん？はい、
うん。
今も使ってます。
今も使ってる？
具体的な薬の名前って言っていいんでしょうか？
うん、言ってみて。
トダセラとか、
うん、
エビリハイとか、
うん、
レプケン、
うん、
です。ごめん、うん、
なるほど。今使ってるお薬は典型的な、発達障害の人のお薬で、それで、ただ、ちょっと。
親が保健師だったんで。
ん？
私の親が保健師だから、小さい頃からいろんな病院とか、
うん、
脳とか耳とか目とか、
うん、
検査してるの、病院に、療育センターに連れてってくれて、そこで、
うん、
小さい頃、
うん、
お医者さんに出会って、
うん、
神経科の先生に会って、
うん、
訓練しましょうとか、
うん、
楽しくなって、
うん、
学校に いたくなかった日もあって
、うんうんうん、
楽しかったんですが、
うん、でもね、お医者さんやいろんな医療スタッフの人がずっとそばにいてくれたおかげで、
今は自分があると思ってるし、学童もいてくれたから、うん、学童保育の先生も助けてくれた、
うん、そうだね。それでまあ、特例子会社に就職できたっていうことは、発達の問題を抱えてる人にとっては、ある意味では理想的なコースだよ。だから、要するに会社も、例えば特例子会社だから、利益を上げないと、例えばダメだっていうような、いわゆる日本の一般の会社とは全然違って。
それは。
うん。だから、あなたがどうやって社会に適応するかってことのために、むしろ会社があるようなものだからね。
居場所があってよかったって。
うん、居場所があってよかった。ね。ただ、今、あなたがすごく不安を抱えて、これから新しい場所に出ていかなきゃなんないんだけれど、発達障害の人は、新しいことに弱いのよ、すごく。
はい。
新しい局面にどうしていいかわかんないの。ね、だから一時的に少し今もパニックに近いぐらい不安を抱えてるんだけれど、だからもし一時的に今すごく不安でしょうがない、もう会社にも行きたくないよっていうようなことがあったら、主治医の先生に少し気持ちを落ち着かせるようなタイプのお薬を一時的にちょっともらうのもいいかもしれない。そうすると、すごく落ち着いて。
一週間前に行ったばっかなんで。
行ってるばっかり。それでその時に話した不安でしょうがないんですって。
はい。うん、自分がすぐ行っちゃったりとかを。
うん。
気がないのに行っちゃったりとか。
うん、そうだね。
もちろん行っちゃったりとか、
うん、うん。そういうのは、そういう、まあ言ってみれば、まあ、多動的な、あるいは衝動的な、この病気の部分なんだけど、それについて主治医の先生は何ておっしゃってた？
私がですね、
うん、
特にイライラしてるだけじゃないと思うよって。
うん。
小学校の時から言ってくれてたから、保育園の時から。
うん。
保育園の時はガラス割ったりとか、
うん、
学童の時にはそう怒らせちゃったりとか、うん、自分より支援が必要なこと殴っちゃったりとか、
うん、
なんで俺じゃないんだって言って、
うん、
それで怒られたりとか、
うん、その時に比べればもう相当落ち着いてるから心配しなくていいよって話だったの。
はい、
うん、じゃあ自信持っていいんじゃない。そんな長い間10年近くあなたを見てくれる先生が心配ないよって言ってくれたんだから。
引退するまでは見るって言ってくれた。
あ、引退するまで見てくれるの？じゃあ全然問題ないじゃない。じゃあ心配ないと思うな。
ありがとうございます。
うん、それで、まあ、あなたはすごく、その、ちょっと理知的なところがあって、人を傷つけちゃったっていうことをすごく気にしてるようだけど、同じ発達障害でも、人を傷つけても全然気にしない人もいるのよ。
なんか自分がいつも親とか妹とかに、
うん、
変なこと言ったりとか、妹が好きだとか、お菓子やりたりとか、普通に言っちゃったりとか、
うん、
本当に思ってないのに、
口でやんな、うん、口でつい言っちゃうんだよね。うん。でもそういうのも、やっぱり小学校や中学校、高校、それから今度職場になってくると、本当に周りの人に少しずつ合わせていって、人の、要するにコミュニケーションって人と人が伝わる力っていうのをどんどんどんどんこれから勉強していく時期だから、
はい、
ね、これからむしろそういうことを自分の目標に掲げていけば心配ないよ全然。
ですけど人のことを平気でなんか差別したりとか、
うん、
なんかヘイトみたいなこと自分は思ってないのに、
うん、
テレビで見たこと平気で言っちゃったりとか、
うん、ちょっとね、発達障害の人は、ちょい悪みたいな発言するのが好きなのよ。人をそうやって驚かしちゃうのが。
なんか楽しそうで言ってるのか、自分では何も
言
ってない。
うん、そうそうそう。だから本気で言ってなくても、人がぎょっとするのを見て、ちょっと喜んじゃうところがあるので。
なんか自分がなんか、爆弾が好きだとか、人が殺されすぎて笑っちゃったりとか聞いたりする、
うん。うん。それはね、そういう、人はもう、発達の問題ある人の中にたくさんいて、特例子会社の会社の人は、全部そんなことは分かってるし、それから、仲間たちもみんなそういうことはお互いに承知だから、そんなに心配しなくても大丈夫だよ。は
い、
うん。
小学校の時から、すごい差別受けたりとか、保育園の時から砂かけられたり、中耳炎になるぐらいまでいじめられたりとか、
うん。
その時は先生にはちゃんと言ったけど、
うん。
守ってられなくてごめんなさいって先生に言われた。
そうだね。いい先生だね。
もしもし。
はい。
そうやって生涯見てあげるよっていう先生もいるわけだし。
はい。
それからまあ新しい環境でちょっとこう、はい、いろいろ考えすぎてしまうこともあるかと思いますけど、でも居場所が見つかったし。
はい。
いいことばっかだね。
はい。
じゃあ。うん、前向いて進んでってください。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。